聖書をお読みします。マタイによる福音書第8章18節から22節。マタイによる福音書第8章18節から。イエスは自分を取り囲んでいる群衆を見て、弟子たちに向こう岸に行くように命じられた。その時、ある律法学者が近づいて、先生、あなたがおいでになるところなら、どこへでも従ってまいります。と言った。イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが、人の子には枕するところもない。他に弟子の一人がイエスに、主よ、まず父を葬りに行かせてください。と言った。イエスは言われた。私に従いなさい。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。キリストに従うと題して、失踪した教師より説教をいただきます。
ただいま、マタイによる福音書8章18節から22節をご一緒にお聞きしました。この箇所を通して、主が私たちにお命じになられることが22節に記されています。22節にイエスは言われた。私に従いなさい。この従うという言葉は、後からついていく、弟子になるという意味で使われる言葉です。あなたは私の後からついてきなさい、私の弟子になりなさい。私たちはそう呼びかけられています。一体主の弟子になるとはどのようなことなのでしょうか。私たちはどのようにして主の後についていくのでしょうか。今日の箇所からご一緒に聞きたいと思うのです。まず18節で主は弟子たちに向こう岸に行くということをお命じになります。イエスは自分を取り囲んでいる群衆を見て、弟子たちに向こう岸に行くように命じられた。主イエスが病人を癒す様子を見聞きした人々は、多くの病人を連れて主のもとにやってきています。でそういう姿、その人たちの思いを十分知っておられながら、主は弟子たちに言われます。向こう岸へ渡るように、ここにとどまることなく向こう岸へ船を出していこうと。近寄ってきたイエス・キリストを取り囲んでいる群衆を置いて、去っていこうとなさっています。なぜ去ろうとされるのかということですが、一つの理由として考えられるのは、この時主と弟子たちに休息が必要だったということではないかと思います。このまま大勢の病人のお世話を続けていけば、倒れてしまうことでしょうし、弟子たちを休ませなくてはなりません。伝道の働きを続けるために休息が必要でした。またもう一つの理由として、主と弟子たちがここで活動を終えるのではなく、まだこれから行くべき地があり、なすべき務めがあったということが考えられます。群衆を拒否しているように思われる主イエスのこの向こう岸に行くようにというご命令ですが、主と弟子たちにはさらに多くの人たちに福音を述べ伝える務めがありました。船を出して向こう岸に渡る前、この時間的な経過が向こう岸に行くようにお命じになってすぐのことなのかどうか分かりませんが、主のもとに一人の律法学者が近づいてきます。19節のところです。その時ある律法学者が近づいて、先生、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますと言った。ある律法学者、人々から律法の専門家として認められ、聖書についての知識が豊かであり、 ユダヤ社会の中で特別な地位を占めていたこの人が主のもとにやってきて言います。先生、私はあなたに従います。あなたが行くところどこへでも弟子になります、従いますという言葉です。私はあなたの弟子になることを願っています。立法学者のこの言葉はどう受け止めるのがいいんでしょうか。主イエスはこの人に直接的な答えはしていないような感じで、20節のところで人の子には枕するところもないというふうにおっしゃっています。あなたは従いたいというがそれは無理だよというわけでもありませんし、あなたの言葉は立派だと、褒めてくれたわけでもありません。マタイによる福音書はそのどちらも書いていません。主がこの立法学者の言葉をどんなふうに受け止められたのかということもよくは分かりません。20節で主は狐には穴があり空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもないと語られます。これはどういうことでしょうか。狐や空の鳥さえ眠るところ帰る巣があるのに人の子、私には枕するところ眠る場所さえない。で、確かに主は安住の地というような地をお持ちになりませんでしたし、ゆっくりどこかでお休みになったという記事もありませんし、家や家庭もお持ちにはなりませんでした。けれどもこの枕するところもないということは、単に休む場所がなかったというだけではなくて、主イエスがこの地上には、故郷、ふるさとと呼べるところを持たないお方であるということ、根拠地がこの地上にはないこと、それをお示しになっているのではないかと考えることができます。ここでは主がご自分のことを人の子というふうに言い表されました。旧約の時代から神が主権を与えられてこの地を治める救い主のことを人の子という伝統があります。神からの救い主はこの地上には家を持たない、この地上の権威とは無関係なお方だと、地上には根拠を持たないお方だと、天の父なる神のもとにご自分の本来の場所を持ち、父なる神のもとでこそ安らぐことのできるお方です。この方は地上には枕するところを持たない、地上にはふるさとはないと。主はここで私は地上に故郷を持たないものだと、私の故郷は天にあるんだと、天の父と共に住まうものとしてこの地にいるのだという意味を込めて、人の子には枕するところがないと言われたのではないかということです。そのように考えますと、立法学者がここであなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますというふうに言ったときに、それが、地上に故郷を持たない方と共に生き従って行き、枕するところもないこの地上に足場を持たない生活へ、主と共に入っていきたいという思いがあったかというのはよくわからない面があります。で、立法学者のその後というのはわからないんですけれども、主は今この時は私たちに向かって私に従いなさいというふうに呼びかけておられます。あなたも私と共に地上に枕するところのないその生活へと入るように、地上にふるさとを持っているもののように生きるのはやめるように。なぜなら主に従うことは主と同じようにこの世の人として生きるのをやめて御国の住人とされた、そのことを思って生きることであるからです。しかしこの世の人として生きることをやめるとはどういうことでしょうか。続いてそこに他の弟子がやってきて言います。21節です。 他に弟子の一人がイエスに、主よ、まず父を葬りに行かせてください。これは普通に考えて、この人の、当然の願いだというふうに思います。父の葬りが子供にとって大事な役割でもあることでしょう。実際もしこの人が、父を葬ることなく、主に従って出て行ってしまえば、周囲の人々をつまずかせるということにもなったかもしれません。けれども主はここで、私たちの父親の葬りが不要だとか、そこに行ってはいけないと語っておられるのではありません。主がここでおっしゃっているのは、先ほどの律法学者の時と同じように、この地上の出来事と主に従う生活は同じ次元で捉えることはできないということです。主と共に生き、主と共に歩んでいくことは、この世の住人として生きることをやめて神の国の民として生きることです。この弟子は父の葬りを終えて、その気がかりを解決してから主に従っていきますというふうに言いました。それは主に従うことと父の葬りが同列に考えられていることです。主に従うことより先にすべきことが他にあるという姿勢にもなります。父の葬りということが、ここでは例として挙げられていますが、それを、この世の出来事と考えるとき、主はこの世の出来事より大切なことがあなたにはあるではないかと問いかけておられます。そして死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさいというふうに続けておられます。死んだ人は死んだ人に任せなさい、放っておくようにということではなさそうです。この願いを言った弟子は、死の出来事を受け止めて、死の支配から救い出してくださる命の主、救い主の存在を忘れてしまっているようです。真の命に導かれるためには、真の葬りをするためには、命の主、誠の主なるお方のもとに来る以外に道はなかったのではなかったでしょうか。イースターのこの夕べ、私たちはもう一度私たちに呼びかける主の御声を聞きたいと思うのです。主は言われます。あなたには務めがある、私と一緒に来るように、私の後をついてくるように、十字架と復活の主の後をついていくように、弟子となるように、福音を伝えて生きるように。私たちはこの主のお言葉を聞くとき、自分がどんなに地上のことにしか目を向けていないか、地上のことで、自分自身のことで心をいっぱいにしていないかということを思わされます。パウロはフィリピ教会の人々に向けて書いたフィリピの信徒への手紙の3章の19節以下のところで、このように語りました。あなた方はこの世のことしか考えていません。しかし私たちの本国は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。フィリピ教会の人たちに向けてパウロが3章のところで、あなた方はこの世のことしか考えていない、しかし私たちの本国は天にあるというふうに語っています。主の弟子として生きるということ、主の後についていくということは、故郷を地上に持たないものとして、天にふるさとを用意されるものとして、この世を仮住まいとするものとして、御国を目指して生きるということです。この地上で全てのことが終わってしまうというふうに考えて生きるのは、主の弟子としての生き方と違うということです。十字架におかかりになった救い主、全ての人の罪を背負い、復 活してくださった救い主の背中を見つめながら、その主についていくこと、それはすべてのものの見方、すべての行動、すべての考え方が変わってしまうようなことです。私たちは今地上を生きていますが、しかしこの地上が私たちの真のふるさとではないこと、この地上の目に見える出来事だけで全てが終わってしまうものでないことを知っています。私たちは神によって作られ、御国に場所を用意していただいたものとして、罪許されたものとして、新しい命をいただいたものとして生きています。全ての罪を許された父なる神の子とされて、許されたものにふさわしい在り方をこの地上で御国を目指しつつ志します。一人の弟子が父の葬りに行ってから従いますというふうに言ったように、私たちの周りにも死の出来事が起こり、死の支配、罪の支配を強く受けています。そして死の力、罪の力に捕らえられてしまう、そういう私たちに主が言われます。あなたは私に従いなさい、あなたは御国の住人であるはずだ、あなたたちに命を与えるのは私だと。十字架のお苦しみを忍んでくださり、私たちすべてのものの罪を負ってくださり、罪をすべて清算してくださった救い主がおられます。この方を神はよみがえらせて、命の主、王の王としてくださいました。その復活の主が私たちを捕らえて呼びかけてくださっている言葉の通り、主に従って歩み出したいと願います。主イエス・キリストが十字架の死を遂げられ、よみがえられたことを記念するこの日、私たちは私たちの日常生活が、また全世界がすでに神のご支配のもとに置かれた、そのことを改めて知らされています。今はまだ罪の力が、死の力が世界を覆っているように思われても、神のご支配が確実に始まったことを主の復活は表しています。パウロがコリントの信徒への手紙で語ったように、死は勝利に飲み込まれました。ですから私たちは希望を持たない他の人々のように嘆き悲しむことなく、主イエスを信じて眠りについた人たちを主と同じく復活させてくださる方を信頼し、この方の御心を求め、この方のお言葉を聞きながら、この方が私たち一人一人のうちに宿ってくださる、そういうものとして生涯をキリストの弟子として生きたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、教会の主であるイエス・キリストのご復活を覚えるこの日曜日に、共に礼拝を捧げし、この日を終え、新しい一週間を歩み出すことを許されて感謝申し上げます。私たちの世界に未だ罪の支配、死の支配が覆っているように思われる中ではありますけれども、あなたが御子イエス・キリストをよみがえらせてくださり、死に勝利されたことを知らされて感謝いたします。そしてそこに私たちすべてのものの希望があります。私たちは未だ死の支配を受けて罪の世界の中を生きていますけれども、そのすべての罪を負って十字架におかかりくださった救い主が、私たちの罪をすべてあがなってくださり、復活されて新しい命を与える約束へと導いてくださり、 今ここで地上を生きる者も天にある者も主に結ばれてあることを教えてくださっていて感謝いたします。私たちの群れから一人の兄弟をあなたの身元にお送りしますが、どうか神様、この出来事を通しても主イエス・キリストが復活の主であられることをともどもに覚えることが許されますように、教会の信仰をもう一度確かにさせていただけますようにお願いいたします。新しい習慣を歩み始めます。どうか主のお言葉に従って、私に従ってきなさいという御言葉を聞きながら、主が私たちと共に歩んでくださることを信じて歩んでいくものとさせていただけますようにお願いいたします。教会の群れの中にはさまざまな事情で礼拝を守ることができにならない方たちや、病の中に置かれていたり、ご高齢のためにさまざまなロークを持っておられる方たちがおられます。どうか神様がお一人お一人を顧み助けてくださいますように、私たちは一緒にお祈りして歩んでいくことができますように導いてください。すべてを御手にお委ねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。